お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
コロナウイルス COVID-19 の感染が拡大する中、オーストラリアでも感染の拡大を防ぐ取り組みが強化されています。今後バイオセキュリティ法に基づく形でコロナウイルスへの感染が疑われる人の行動が厳しく制限される可能性が高まっています。これには患者が訪れたクリニックの隔離や学校への立ち入り禁止なども含まれます。オーストラリアのバイオセキュリティはかつて1世紀以上の間、まだ飛行機での旅行がほど遠い1908年の検疫法で守られてきました。この法律が新しいものと変わったのは2015年と最近のことです。この新しいバイオセキュリティ法では、当局は人の移動を制限できる強い権限を与えられています。オーストラリアのコミュニティでも感染の経路がわからない市中感染、コミュニティスプレッドの現実味が増しています。これを受けて連邦政府のクリスチャン・ポーター法相は、法律に基づいて対応を厳格化する方針を示しました。コミュニティや家族、そして自分自身の健康を可能な限り確実に、かつ最も権利を侵害しない方法で守りたいと皆が思っています。オーストラリアに入国する際に呼び止められ、質問をされることには慣れているでしょうが、病院やクリニックで同じような対応を受けることには慣れていないかもしれません。ポーター法相はこのように語りました。新しい対応策では、感染者と接触した人は隔離されることを求められる可能性があります。また、スポーツイベントや他の大規模な集会などが中止される可能性があります。さらに、これらの命令に違反した人には、最長で5年間の禁錮刑が科されることになります。ポーター法相は、オーストラリア人はウイルスの感染の拡大を防ぐためには、行動が制限されることもやむを得ないと考えているとし、法律に違反した場合に科される厳しい処罰も実際には必要となることはないとの見方を示しています。これから数ヶ月または年末にかけて厳しい状況が続くということを知っておく必要があります。この期間中は多くの事柄についてこれまでのやり方を変える必要が出てきます。医療施設への出入りに許可が必要になるかもしれません。チャイルドケアや学校に出入りする際には実施した方がいい特定の必要事項が出てくるかもしれません。ポーター法相はこのように語りました。この法律はすでにウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスに乗っていたオーストラリア人の乗客にも適用されています。ポーター法相はバイオセキュリティ法によるところのヒューマンヘルスゾーンにこのダイヤモンドプリンセスが該当したと語ります。ダイヤモンドプリンセスからのオーストラリア人乗客の避難では、彼ら自身やその家族、そしてオーストラリアのコミュニティにとって最も安全な方法で行われました。また乗客の避難は、乗客がコンセントフォームに署名するところから始まりました。ですから彼らは当局が持つ権限や権限が行使される可能性について十分理解していました。ポーター法相はこのように語りました。連邦政府が説明するこの強い権限は、州やテリトリーの保健当局との話し合いの下でのみ発動されるとしています。中国では感染の拡大を防ぐために移動の制限などでかなり厳しい措置を講じており、最近の数週間では感染の拡大ペースが鈍化しています。しかしポーター法相は、オーストラリアでは中国のような厳格な措置を講じなくても、感染の拡大を防ぐことができると考えています。オーストラリアが中国のようなやり方をしようとしているわけではありません。オーストラリアでは政府と国民が協力し合います。ポーター法相はこのように語りました。オーストラリアで今後感染の拡大が防げるのか、それとも感染の拡大が続くのか、先行きは不透明なままです。今後は政府が中国のように強い権限を行使することなく、どのようにして国民と協力してウイルスの感染拡大に立ち向かっていけるのかが試されることになります。オーストラリア国内での感染の拡大とそれを防ぐための今後の厳しい対応策について、SBS ニュースのギャレス・ボアハムのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。